ーションズ IR セミナー。この時間は11月26日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからパワーソリューションズ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はパワーソリューションズ代表取締役社長高橋忠郎さんです。この番組は証券コード4450東証グロース上場パワーソリューションズの IR 活動の一環としてお送りします。それではご紹介しましょう。パワーソリューションズ代表取締役社長高橋忠郎さんです。盛大な拍手でお迎えください。それではここで会社紹介をさせていただきます。株式会社パワーソリューションズは企業向け IT のラストワンマイルのパイオニアです。金融機関に向けた業務コンサルティングシステムの受託開発運用保守サービスおよび業務のアウトソーシング受託並びに法人に向けた RPA ライセンスの販売および導入サポートなどを提供しています。それでは高橋社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず会社紹介からさせていただきます。まず我々はですね、パワーソリューションズという名前でございまして、今年でちょうど20周年を迎える、会社でございます。で連結子会社には、エグゼクションというですね、会社が、ございまして、昨年ですね M&A によりグループ会社となった、会社でございます。で上場は、2019年の10月ですので、ちょうど3年目ぐらいを迎えた会社でございます。続いて遠隔ですが、当社20年間において、最初、証券会社、それから資産運用会社から銀行ですとか信託銀行、それから一般事業会社へと、業務を拡大してまいりましたという遠隔が、ここでは説明できればと思います。続いてですね、売上高推移です。20年の間で当社は創業時からですね継続的な成長を実現していまして、売上高の減少というのは社会的な要因による2回のみです。1つ目は第8期のリーマンショックの影響、それからもう1つが直近でですね第19期でコロナの影響、新型コロナ感染症拡大の影響と受けたこの2回が売上高の減少があった年でございます。続いて事業内容についてですね、事業内容は大きく4つでございます。システムインテグレーション、それからアウトソーシング、 RPA 関連サービスがパワーソリューションズのビジネスです。でインフラエンジニアリングというのが連結子会社でありますエグゼクションの、ビジネスとなります。でここからはですねちょっとパワーソリューションズとはどういう会社なのかというのをできるだけですね分かりやすく説明させていただきたいというふうに思います。まず、パワーソリューションズという会社は、一言で申しますと企業向け IT のラストワンマイルのパイオニアです。でこのラストワンマイルっていうのは、何なのかっていうご説明なんですけれども、このラストワンマイルっていうのは企業にですね導入されている、もしくはこれから導入する、個々の汎用パッケージ、それからサービスでは顧客ニーズにあと一歩足りない領域、それから複数の汎用サービスとかサービスをまたぐ業務で自動化できていない領域、この事業領域をの事業化を実現したパイオニアだというふうに考えています。ではですねここからはですね当社の特徴をいくつかご説明させていただきます。まずはですね、業界ニッチな部分でポジションを確立してますよというところでして、先ほど説明させていただいた、B2B のラストワンマイルっていうのは、顧客個々のニーズが存在する領域であるという説明させていただきましたが、ここは非常に事業領域が困難ではないかというところなんですが、当社はですね、ターゲット業界を金融、特に資産運用に絞り特化したことで、業界特化のニッチなポジションを確立してですね、強固な顧客基盤と安定した成長を実現している会社でございます。いわゆる大手 SIer というのは全業種汎用的な部分を対応するところでして、我々はそのオーダーメイド業界特化のところにポジションを取っているというところでして、この関係はですね大手 SIer さん、いわゆる大手の IT ベンダーさんとは競合せずに補完し合えるようなポジションであって、我々は大手の IT ベンダーさんから顧客紹介を受けられるような状況でもあるというところも付け加えておきたいと思います。 で続いてですね、じゃあ一体どういう会社が、当社のですね、取引企業なのか、野村アセットマネジメントさんをはじめとするですね、野村グループさんとか、三井住友トラストアセットマネジメントさんとか、三井住友信託銀行さんなどの三井住友トラストグループさんが、まあ、当社の売上高上位の企業グループ と、となります。続いて、まあ、組織運営の方法の特徴です。MD 制の、説明をさせていただければと思います。MD というのはですね、マネージングディレクターという役職の、呼称です。当社は、顧客企業へのサービス提供を担当する各部署をですね、疑似的な企業というふうに見なして、まあ、部長であるマネージングディレクター MD に権限の委譲と成果の適切な配分を、行っています。部署ではですね、収益は諸コストを除き部署内で配分されて、案件の成功と従業員のインセンティブを紐付けることで案件獲得力強化をしております。またですね、事務所の部下が、新しい MD となり新部署を設立すると、独立元の MD にはのれん分けとして、新部署の収益の一部が付与される仕組みとなっており、これが人材育成にも、効果を発揮しているというふうに考えております。続いてはですね、中期経営計画について、ざっとご説明させていただければと思います。当社はですね、2022年から2024年までの中期経営計画を策定しました。この説明をできればと思います。まずはですね、そのこの中期経営計画の背景となる外部環境とか内部環境のおさらいと、中継の位置づけとか基本方針、成長イメージ、数値目標など骨子となるようなですね、内容の概要をご説明できればと思います。まずですね、外部環境についてです。一つ目はですね、DX 市場の成長性というところですね。こちらは多分いろんなところで、お聞きになっているかと思いますが、まず DX 市場の成長性というのは非常に高くてですね、かつ、金融業界というのは DX 市場全体を上回る、成長が、見込まれているというところをインプットいただければと思います。続いてですね、当社の主要ターゲットであるですね、金融業界の成長性についての外部環境をご説明できればと思います。当社の主要なターゲットは投信投資顧問の分野、資産運用の分野です。この規模拡大は銀行とか生命保険を上回っています。通常ですね、金融に専門性を持つシステムインテグレーション会社というふうに説明されますと、皆さん銀行とか保険業界を対象にしているというような印象をですね、持たれがちですが、当社の主要ターゲットは投資顧問の分野の資産運用の分野です。現在ですね、岸田政権はですね、資産所得倍増プランとかっていうものを掲げて、貯蓄から投資をスローガンとしてですね、改めてスローガンとして掲げて、家計の金融資産を貯蓄から投資に回すために、NISA とか、iDeCoの拡充改革などでその実現を目指していると。ただ、その中で、我々の顧客であるですね、資産運用会社さんというのはそのど真ん中の、業界だというふうに、理解しています。NISA とかですね、iDeCoに金融商品として投資信託を提供する投信業界というのは、残高上位10社で 70% を超えるシェアとなっているような業界でございまして、この上位10社に、当社顧客が7社含まれているような状況でございます。よってですね、引き続きこの業界における大手顧客推進のための営業マネジメントを強化していきたいというふうに考えております。はい、続いてですね、RPA 市場についてのご説明です。 RPA はですね、DX の切り札というふうにも言われてまして、RPA 市場も依然として高い成長性を保っております。我々としてはですね、当面この傾向は続くと見ております。理由は大きく2つでして、1つ目はまだまだ日本の大手、企業における RPA 導入というのは一部業務に限られていて、これから徐々に全面導入に向かうというふうに考えていること、それから中堅中小企業についてはまさにこれからですね、 RPA の導入が本格化されるというふうに考えているからです。ですので、ここで、RPA 領域というのはまだまだ伸びしろが十分ありますというところでございます。続いてですね、内部環境、当社の強みとか課題についてです。当社の強みは4つですね、あります。これは1つずつ説明させていただきたいと思いますが、サマライズするとですね、業界トップシェアの、大手主要顧客との取引基盤であったり、高い取引継続率であったり、高いプライム案件比率であったり、それから RPA 市場を牽引する UiPath 社認定のダイヤモンドパートナーであると、 まあ、このあたりを当社の強みというふうに考えております。まずですね、ちょっと繰り返しになりますので若干省きますが、大手上位顧客との盤石の取引基盤と高い取引継続率のところで申しますと、先ほどのメインターゲットである資産運用業界では、まあ、投信残高上位10社のうち7社と取引をしているという状況ですので、まあ、非常に大手上位顧客との盤石な取引をしているというふうに考えております。あとですね、まあ、このリピート高いリピート受注がありまして、取引継続率は 90% 近いというふうに考えております。続いてですね、高いプライム案件比率で収益性アップとですけれども、 SI 業界、そのシステムインテグレーション業界というのは、いわゆるちょっとピラミッド構造というかですね、建設業界でいうゼネコン構造みたいなことになっておりまして、あるのがまあ主流です。どういうことがピラミッド構造かというと、大手企業がまとまってこう大きな案件を受注して、まあ、複数レイヤーの下請け企業が連なる開発体制で仕事を行うみたいなところが、SI 業界の通常の取引構造ですが、まあ、我々は、そことはちょっと一線を画しておりまして、まあ、当社は顧客と直接を取引を行うプライム案件が主体でビジネスをさせていただいています。当社のプライム案件の売上高比率は、まあ、90% でありまして、まあ、直接お客様と対話をしながら、システム導入等を行っている会社ですので、まあ、収益性も高いというふうにご理解いただければと思います。続いてですね、 RPA 市場をどうやってこう開拓していっているかというところで申しますと、RPA 市場では UiPass というプロダクトが国内 RPA 市場ではシェアナンバーワンのプロダクトでございまして、この UiPass 社の弊社はですね、ダイヤモンドパートナーとなっております。でこの UiPass のダイヤモンドパートナーのアドバンテージを生かしてですね、幅広い業種に対して着実にライセンス数を増加してさせております。でこの2022年2021年ともにですね、この UiPass からは複数のですねアワードをいただいておりまして、この我々の UiPass RPA を使った技術力とかそういうところには高い評価をいただいているというふうに考えております。で最後にですね、まあ、当社の課題についていくつかご説明させていただきます。先ほどまでは当社の強みについてご説明させていただいたんですが、若干こう弱みみたいなところですね。まず一つ目は人材確保育成の仕組みの整備不足であったということ、それから二つ目は冒頭でご説明させていただいた MD 支援の整備不足であったこと、それから3つ目はですね、 RPA を除く R&D 成果の現場未適用というのが挙げられます。でこれらを踏まえてですね、どのような中期成長戦略をしているのかというところを、中期経営計画の基本方針の前提は、次の通りとなります。まず外部環境については先ほど説明させていただいた、まあ、DX の追い風、それから資産運用セクターの成長、高い成長性と RPA 市場も、さらなる拡大をしていくというこの3つです。であと内部環境については、まあ、大手主要顧客との取引基盤が盤石であるということと、プライム案件比率が高いということ、それから UiPass 社のまあ、RPA 市場を牽引するですね、 UiPass 社のダイヤモンドパートナーであるというこの3つです。で一方で課題は何かというと、人材確保育成の仕組みがまだ足りないとか、マネージャー支援の整備不足であるとか、 R&D 成果の現場未適用と、まあ、これらを総合して判断してどのような中期経営計画の基本方針を策定したかというと、まあ、DX 市場は中期的な追い風であり、当社のこれまでの強みが生かせる状況にあると。そのため中期経営計画ではこの3年間をですね、大きな成長を目指した基盤固めの期間と位置づけて、まあ、利益は守りながらも事業拡大に向けた成長投資を行うというふうに前提を置いておかせていただいております。でですね、まあ、次にですね、大きな成長を目指した基礎固めフェーズと位置づけて、まあ、どのようなことをやるかというところの基本方針として3つございます。1つは人的資本への投資強化、1つはマネジメント強化、1つは R&D 投資、これは先端 IT 商材の有用性検証等の R&D 投資です。これは第2第3 の UiPass みたいなものを見つけていこうというような活動です。中期経営計画でじゃあどのような成長イメージなのか、まあ、売上高についてはですね、実質年率 12% 超の着実な成長を目指したいというふうに思っています。経常利益についてはですね、成長投資実施のため、まあ、浅い J カーブ成長を描こうというふうに思っています。それから総人員数については年率 10% 超の着実な成長をしていきたいと考えております。 でこれをですねセグメント別に分解したのが冒頭で申し上げたこの事業4つについて簡単にご説明させていただきますと、まずシステムインテグレーションについてはこれまでの 10% 成長みたいなところから2024年以降はですね 15% 以上の成長ができるですね成長基盤構築を目指したいというふうに考えています。でアウトソーシングについては実はマイナス成長を考えてまして、これは業務スペシャリスト人材を IT とか DX 人材にシフトさせるため若干のマイナス成長をイメージしています。それから RPA 関連サービスについては市場環境のところでも説明させていただきましたが、 RPA 市場の規模拡大というのは当面続くと見ておりますので、年率 20% 超の成長を目指したいと考えております。あと去年ですね M&A でジョインしていただいたエグゼクションについては現在のビジネスモデルをそのまま維持して年率 13% の安定着実な成長を目指してまいりたいと思っております。でまとめますと中期計画の数値目標ですね、どのような形になるかというと、売上高は 8% 超、経常利益は 15% 超、 ROE は 12% 超、総人員数は650人超、これを目指してですね会社運営していきたいというふうに考えております。M&A については含めておりませんので、この M&A というのは機会を見つけて実施しさらなる成長を目指したいというふうに思います。あと経常利益についての補足としては、2022年から23年の利益率っていうのはちょっとこの成長基盤づくりのため低下します。ただ2024年は投資の効果が出始めるということと、新たに子会社となったエグゼクションののれん焼却が2023年でおおむね終了しますので、利益率が向上し、15% 超の成長を目指せるというふうに考えております。では中計基本方針に沿った重要施策について簡単にご説明させていただきます。まず重要施策1つ目、人的資本への投資強化についてです。ここについてはですね、本当に人的資本への投資強化ですので、採用それからパートナー推進それから人材育成のところが中心になります。まず採用強化パートナー推進については、人材獲得のための施策をですね積極的に行っていく予定です。でこれは採用範囲の拡大ということで、これまでは純粋な新卒採用と中途社員採用というのをやってきましたが、今ですね採用範囲、あらゆる制約を取っ払ってですね、まず他業種未経験の若手人材を第二新卒採用を始めていたりですとか、あと中途社員についてはかつて大手 IT ベンダーさんにいらっしゃった主婦の方の採用ですとか、そういうことも取り入れて採用範囲の拡大をしているところでございます。それからビジネスパートナーの活用、これは我々のところに人的リソースを提供いただく、ビジネスパートナーさんを新たに開拓して、そのビジネスパートナーさんも、活用させていただくというところがこの2つ目です。それからあとは MA による人員増、それから採用ですので選ばれる会社になるためのブランディング強化などを、行ってまいります。続いて M&A とかアライアンス推進についてです。こちらも、人材獲得を、起としていたり、B2B IT 分野でのサービスの幅拡大を起としています。これは今回子会社となったエグゼクションがインフラエンジニアリングのところで事業をのサービスの幅を拡大したのと同様に、そういった会社も視野に入れてですね今アライアンスのターゲットとしております。アライアンスについては、B2B IT 分野でのサービスの幅拡張も拡大もそうですし、あとは業界に影響力を持つテクノロジーパートナーとの関係強化みたいなところも考えております。人的資本投資の3つ目ですね、人材育成、これはですね、これから人員数すごく増やしていくという方向ですので、優秀なマネージャー育成みたいなところが急務だということと、それからR&D 投資とかもやっていきますので IT 人材から DX 人材へと育成する仕組みが必要になります。これについてはですね来年、我々の企業の中でですね企業内大学、社内大学を作ってですね、この研修制度をしっかりと、固めて、社員エンゲージメント強化とか、より付加価値の高い、DX 人材の育成を、してまいります。2つ目はですねマネジメント強化、これは本部制によるビジネス推進というところで説明させていただきます。まずはですねこれまで MD 制のところでちょっとご説明させていただきましたが、これまでは経営の下に MD がずらっと20人ぐらいいるというような状況でしたが、ここをですねターゲット顧客に照準を合わせた本部制による体制を構築し、 ビジネス推進をするような組織の構造に今変革しております。これはあれですね、成長基盤固めのためにですね、まず同じターゲット顧客を向いた MD 同士のシナジーみたいなのを発揮させるようにしています。それから主要大手主要顧客とのさらなる関係強化のためにもこういう組織づくりが重要ということでこのようにさせていただいています。あとですね、カーブアウトとかジョイントベンチャーによる経営人材の創出も今後検討してまいりたいというふうに思います。今後はですね、この本部制によるビジネス推進によって業界特化のラストワンマイル SI みたいなところと、業界を問わず DX に必要な技術やノウハウを提供する、両機器の経営を実践していきたいと考えています。上場するときはですね、オーダーメイドで業界特化のところ、これを進化させていくということはこれまで通りやってまいりますが、この全業界汎用的な部分については、RPA であったり新しく子会社となったクラウドインフラ基盤を使ってですね、クラウドインフラ基盤の技術を使ってですね、業界を問わずに顧客層を広げていくということを期待しています。それから最後ですね、 R&D 投資ですね。でこれは先端 IT 商材有用性検証との R&D 投資について簡単にご説明させていただきます。まず R&D 投資というふうに聞くと、なんか新しくですね、ゼロからプロダクトを作るみたいなことをもしかしたらご想像されるかもしれないんですが、我々が考えている R&D というのはどちらかというとリサーチの方でして、すでに世の中にあるプロダクト、特に海外 SaaS であるとか、そういうものをリサーチし選定し、その有用性を検証して既存サービスに活用するということを、R&D 推進というふうに当社では、位置づけています。この先のフェーズにて大きな成長を実現するためには、やっぱりですね、当社ビジネス領域におけるこう全業界種が共通に注目している技術とかサービスを取り入れていくという必要があるというふうに考えてまして、今この各種先端 IT 商材ですねのところをの有用性検証を実施している状況でございます。これは第2第3第4第5の UiPath のようなビジネス、RPA のようなビジネスを続けていくために必要なことだというふうに考えています。続いて、財務戦略とか資本政策についてです。これは目標感としては、その皆様の株主からですね、応援されるような、会社を目指すということをテーマに掲げておりまして、まず財務戦略としては、方針は高い資本効率と、財務安全性を両立させるということで ROE 12%、 それからネット DE レシオ1倍以下というところを、今数値的には置いています。それから資本政策については配当とか株主分割とかもですね、前向きに検討していく方法で方針でございます。ただ現状はですね、流動性を上げるということ、株式の流動性を上げるということを優先順位の際最もプライオリティが高いようなんですね、形に置いてますので、そこをまず実現するというところを考えております。最後にですね、2022年12月期の第3四半期までの決算概要について本当に簡単にですね、ご説明させていただきます。売上高と経常利益の推移のところですね。売上高については当初計画していた計画値の進捗ができているような状況でございます。でこれは既存取引先からの受注拡大もありますし、新規取引先を獲得して案件数は着実に増加している状況です。であと DX 需要も増加していまして、RPA 関連サービスのライセンス数も順調に増加していたり、子会社であるエグゼクションが通期寄与したこともあって順調に拡大しているという状況です。経常利益についてもですね、計画通り進行している状況でございます。はい、で引き続きですね、第3第4クォーターにおいても、好調な業績が予想されるので、2級の時点でですね、このような業績予想を、発表させていただきました。売上高も営業利益も経常利益もですね、増減率高い状態で推移するというふうに考えております。はい、で最後にですね、サステナビリティへの取り組みというところは、我々がやっているいろいろな取り組みですね、中期経営計画の取り組みというのはSDGs のところともフィットしているというふうに考えてまして、このようなことをやりながら、企業価値構造を目指してまいります。はい、で最後ですね、本当に先ほど冒頭でちょっと長くなってしまいましたけれども、知ってほしい3つのことでポイントを3つ挙げた この3つをですね、今日ぜひですね、知っていっていただいて、引き続きですね、当社の会社のことに、興味関心を持っていただければというふうに思います。 はい、ちょっと長くなりましたが以上でございます。
ありがとうございます。やはりパワーソリューションさんのその強みっていうところで見ると、やはりあれですよね、この金融業界、特にその投資信託、まあここにこだわったところ、まあ、ここで安定的な収入があり、でそこからやはり RPA、 この UiPath ですよね、まあ、これによって、まあ、他業種この他にも広げていく、まあ、この 二両面作戦というところがやっぱ今後注目ですかね。
そうですね、まあ、この進化と探索とありますけれども、うんうんうん、やっぱりこの、おっしゃっていただいたように、うんうん、まあ、金融業界特に資産運用のところではニッチトップの企業だと思ってますので、はい、うんうん、まあ、ここのところさらに進化させていって、うん、よりコンサルティング領域なども開拓していくというところと、うんうん、まあ、一方でその RPA とかクラウドインフラみたいなところはやっぱ全業種が必要としている技術ですので、うんうん、まあ、ここのところは業界問わずにですね、うん、サービス提供していくというところの両軸をでやっていきたいというふうに考えています。
あとやはり資産倍増計画っていう形で、まあ、NISA の高級化であるとかイデコ、まあ、様々なところがあるとどうしても投資信託のところって何らかのシステム開発というかその変わっちゃいますよね。と変わるっていうことはシステム作らないと、人力ではできないでしょうから、そういう面で言うとそこもやっぱり御社の追い風になるっていう感じでしょうか。
そうですね、金融業界で言うとやはり資産運用業界というのは本当におっしゃった通りですね、はい、うん、最も成長が率が高いというふうに考えてますので、うん、まあ、そこの需要は底堅いものがあるというふうに思っています。う
ん、なるほど。
一方でその我々やっぱ採用にこう力を入れたい理由は、はい、やっぱそこのなんか成長に追いつくために人材がいないと、うん、
そこを入れとかないと、はい、いくら、まあ、逆に言えば国策でいろいろガタガタガタガタ変わるという形で言うとシステム構築しなきゃいけないのに御社が対応できないと困っちゃうということですね、みんなが、
はいはい、
そうですよね。
なのでこう今はその 外部環境がかなり追い風だということの前提をもとに人員採用ですとか教育みたいなのにはすごく力を入れて、これを地盤固めというふうにこのフェーズでは捉えております。
なるほど。ただその後やはり大きな成長が、逆に言うとその時に取った人材が活躍することによって飛躍的なという形になるということですね。
そうですね、はい、
ありがとうございました。パワーソリューションズ IR セミナー、ご出演は証券コード4450東証グロース上場パワーソリューションズ代表取締役社長高橋忠郎さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。
どうもありがとうございました。
パワーソリューションズ IR セミナー、この番組は証券コード4450東証グロース上場パワーソリューションズの IR 活動の一環としてお送りしました。